あ、どうも。
あ、どうも。
8月も終わりですよ。
ねえ、この間紅白見てばっかと思ってたよ。
いや、すぐ来るよ、紅白が。
もう次の紅白来ちゃうね。
来ちゃう、来ちゃう。
早いな。
もうレコーディングも佳境ですよ。
ですね。
うん。26枚目。
26か。
うん。
まあ出したね。
出したよね。
出したよ。
本当に。
すごいことだよ。
気がつけば。
はい、ねえ。
うん。
まあ、そうだね。87年。
11月21日。ファーストアルバム。
毎日麻布十番に通ってましたね。
そうそうそう。
あの頃は六本木から歩くしかなかったんだよね。
そうだっけ？
うん。
そうよ、電車ないもん。
スタジオジャックだっけ？
ジャックですね。
もうないもんね。
ないだろうね。
うん。まあ、その時お世話になった長谷川さんにまだアレンジしてもらってるからね。
うん、すごい話だよね。
すごい話よ。
でも今思うとあのスタジオ狭かったね。
狭かった。うん。
入り口入ってすぐ宅ってのもすごい
ですけどね。すぐ宅だった、すぐ宅だった。で、地下がロビーだったんだっけ？
地下がロビー。
ね。
うん。で、宅の奥がブースが一つと、
そう、
二つあったもんね。
二つあった。
で、ドラム撮るときになんか知らないけど、下にコンクリート引いたよね。
ああ、弾いてたね。なんか、鳴りが良くなるとか言ってたよ。ああ、いやいや、まともなスタジオを使ったことがないからさ、何がいいスタジオなんか分かんなかったよね。
でも、あのスタジオでさ、なんかオーディションっていうかさ、
うん。
撮んなかった？
撮ったよ。
あ、そうだよね。
うん。だからほら、ネオ GS でデビューさせるのに、
うん。
コレクターズか、
うん。
まあ、オリジナルラブのほら、全身の、レッドカーテンか、
うん。
あとは20ヒッツか。
そうそう。
どれにしましょうかって言ってて。で、一回も、録音して聞いてみましょうみたいな感じになったんじゃん。
そうだよね。
それで、俺たちが一番最初だったんじゃん。
最初だ。
時間で分けられて最後だったっけ？
そうそう。20ヒッツだったら覚えてんだよ、ね。
あ、そうか。20ヒッツが先にやってたもんね。最後だ。最後。で、そこでなんかデモテープみたいなの撮って、で、定畜が会議かけたわけですよ。
なるほど。
で、それでコレクターが一番面白いんじゃないってなって、デビューが決まった。
トゥーマッチロマンチック撮ったんだよね。
そうそう。で、それで、じゃあレコーディングもってなって、そこで、レコーディングした。
そっか。
うん。
懐かしいね。
懐かしいよ。ね。
ほんま懐かしいっすわ。
その時はもう、浅田さんいないんだ。
浅田さんいないよ。
ね。
浅田さんはもう。
途中からだもんね。
もう、レコーディングも終わって。
そうだ。
イメージボックスっていう事務所があって。
そうだ。
そこは音楽事務所じゃないんだよね。
そう。CM 制作とかそういうのしてた。そう。
で、やっぱアーティスト抱えるのは無理だってなったんだよね。
そう、社長がね。
ね。
うん。で、プロデューサーの和田さんはそこに帰属しててね。
うん。
で、そんな話じゃないよってなって。
そう。
和田さんも辞めるってことになっちゃって。
うん。
俺たちも話聞いてねえよってなって、
そう。
亀裂が入ったんだよ。
え、誰が浅田さん連れてきたの？
もう和田さんが責任感じちゃって、
あ、
ほら自分のところでやるって言って契約が進んだじゃない。だから、定畜側もイメージボックスが抱えると思って話が進んだから。
はい。
だから、自分のところでやれないって言った時に、どっかに落ち着けないとまずいと思ったわけですよ。で、そこでちょうど、浅田さんと知り合いだったから、浅田さんがシオンで、ちょっと、事務所を、もっと大きくしたいって思ってる時だったのよ。
なるほどね。
で、浅田さんが、モッツなの？へへへって来てきたんですよ。そんなにシャレた連中がいんのかよ、おい、和田つって来たわけだよ。
なるほど。
それで、聞いてくれて、うん、面白いじゃないか、このバンドってなって、うちでやるってなって、シオンの次、これ、バズってなったわけ。
そうか。
そういう流れ。
ああ、
うん。
覚えてんだよな、ところどころは。最初あれだよね。日本放送の3階がなかったよね。
それ、クリビス天行？
違う。浅田さんと。
そう。紹介された。
サンロビって言われてるとこよ。
うん。そこで紹介された。
なんでだろうね。浅田さんがそこにいたのかな？
かな、それで行ったのか。
で、和田さんとかと会いに行った気がするから。
うん、そう、和田さんとかで一緒に行って紹介されたの。
じゃあそこにいたんだね。
うん、多分。
浅田さんが。懐かしいな。
でもよかったよね、浅田さんがすぐ やりたいって言ってくれてね。
いや、本当だよね。
うん、そこで、いやー、ちょっとって言われたらさ、どうしたんだろうね、俺たち。
まあ、多分、定畜が。
あ、預かりでやるのか、
そういう時。どっかにやるんじゃない？
そうだよね。
うん。
フジパン預かりもあったんだ。
それはないと思うけど、当時J&K っていう出版社も噛んでたから。
そうだね。
そこが事務所機能を持ってたから、もしかしたら J&K の帰属になったかもしれないね。
J&K でもちょっと、形容がね。
いや、でもほら、一旦預かりっていう
か、うん。まあまあ、そうだね。うん、でも多分、矢作さんが何とかしてる。
まあ、多分それは。
あの頃の矢作さん。うん、
まあ、定畜のね、
うん、
ディレクターがすごい気に入ってくれたから、
うん、
多分、自分の知り合いの事務所に紹介してくれたと思うんだけど、
うん、
なかなか難しいもんね。
そう。矢作さんはどっちかというと、和田さんとはもう、切りたがってたからね。
そうなんだよ。
ね。
じゃあ、あの制作人とうまくいってなかったの。
うん、そうそう、それ知ってんですよ。
っていうのはね、
うん、
結構さ、制作人がさ、80年代だったってこともあって、
うん、
音楽作ってる連中がスノープだったじゃん。
うん、
気取ってて。
はいはいはい。
矢作さんはさ、初めてさ、ディレクターだったんだけどさ、ヒサメを売り歩いた男なんですよ。
そうなんだよね。
だから全然さ、もう、ロックあんまりわかんないんだよね。
全然わかんなかったんだよね。
ただ、こう思ったんだよね。コレクターズ、悪いやつじゃないってね。
そうそうそうそう。
で、人間性に惚れちゃって、コレクターズの。
そうなんだよね。
で、俺が世話してやるってやってきた男なわけじゃん。
ただ、久々言ったら事実だからね。
そう、事実なの。
より
それを買われてディレクターになったんだから。
そうだよね。
うん。それで今度制作やってみろ。矢作ってなったわけじゃん、そうそう上司
が。よりかんの矢作がね。
そう、よりかんの矢作が。で、やっと制作できるってなって、ネオ GS ってなったわけですよ。
そうそうそう。
なんじゃこりゃって。そういう流れだからうまくいくはずないじゃん。
そうだよね。
うん。
でさ、ハットリさんもさ、すごくさ、フジパシフィックとしてジャムに顔出してさ、
そうそうそう。
なんだかうちも一枚かましてくるって言ってたじゃん。
だってハットリさんはほら、もともとバンドやってたぐらいだからロック好きじゃん。
うん。う
ん、で、その前にローグとかやってるから。
そうだよね。
で、ゴーバンズも抱えてて。
なんとかうちもって来てたでしょ？
なんとかうちもも う,、
うん、
もうすごい、ハットリさんなんでやってきたか知らないの？
知ってるよ。プレイボーイでしょ？
プレイボーイを見てたんです
よ。知ってるよ。
プレイボーイが好きだったんですよ。
そうそう、知ったんですよ。
で、読んでたら、ネオ GS って言ったんだよ。
そうそうそう。それ新幹線乗ってる時だったんだね。
新幹線乗ってる時に。で、そこで一番写真が大きく載ってたのはたまたまコレクターズだから。
そうなんだよ、そうなんだよ。扉だったんだよね。
そう、扉だったから、あそこはファントムだったらファントム行っちゃったんですよ。
そうなんだよね。
うん。一番大きく乗ってたからコレクターズに来ただけ。
そう。重要な時は何、どっから絡んでくるのこれ。
服部さんの絡みなんじゃないかな。
ああ。
一緒に仕事してて。
二現場じゃダメだったの？
いや、二現場で良かったんだろうけど、
うん、
やっぱりあの頃ほら、まだ音楽ビジネスがさ、売れる時代だったから、噛みたかったんじゃない？
なるほどね。
とにかく権利欲しかったんじゃない？
でも一枚で切られるじゃん。
いや、もしかしたらあれかもしれない、ポテル君。フジパシフィック絡みじゃなくて、
うん、
定畜からのオファーかもしれない。だって出版社二つ立てる必要ないじゃん。
もうそうだよね。
だからもしかしたら、定畜がよくやってて、J&K と、
うん。うん。
で、こういう連中がいるんだってなって、うちもやりたい、あれもやりたいってなったんじゃないかな。
一枚で切るのは、藤間があれだったの切ってたのかな。
じゃなくて、俺たちと和田さんが揉めたのを現場で見てたから。
うん、ああ。
それで、うわぁ、めんどくせえこいつらってなったんだよ。
何切られ、自分から去ってったの？
いや、自分から去ってたんだよ。
そうなの？
そうだよ。
いや、そう。
そうだよ。
俺、私さん切られたのかと思ってた。
違う、ワイワイキャーキャーやってて、
うん。
周りがね、
うん。
俺たちだけじゃ深刻な顔になっちゃったの。
ああ。
それで。
そういうことね。
だって、ファーストアルバム俺たち出したくないしてごねたんだから。
そうだよね。
うん、その話が全部言ったわけですよ。で、めんどくせえ連中だなってなって、二枚目もう、うちはいいですよってなったの。
あ、そう。
うん。
なるほど。
でもほら、矢作さんはすごいこう、可愛がってくれたから、
うん。
矢作さんが、
うん、
みんな、あれは和田が悪いやろっつって、和田さんのせいにしちゃって。
なるほどね。
うん。で、浅田さんがさ、入ったじゃん。
う
ん
そう、ね。
で、浅田さんにとっては初めてのアルバムだった。
はあはあはあ、
で、俺がいつまでもファーストアルバムとごねてたら、浅田さんがいきなり俺に、
うん、
もう一回作ればいいんじゃないって言ったのよ。そんなのもう一回レコーディングできるわけないじゃん。めちゃくちゃだ。
え、でもやってたじゃん。シングルの B 面でやるとか言ってたじゃん。全部。
誰？
だから、シングルの B 面が夢見る姫と僕になったの、
う
ん。
あ、そうそうそうそう。そうそう。
全曲やるってですね、当時ね。
本当はね、それぐらいだから、こう、俺たちはもう腹が立っちゃうんだよね。
まあ、気がすんだけど、あれ夢見るを作って。
お前が気がすんだかもしれないけど、俺全然気が済まないよ。
あ、そう。うん、俺やっぱ今となってはファーストアルバムのテーマが好きだもん
な。まあそうなんだよね。うん、でもあの現場は結構最後の最後でピリピリしちゃったじゃない？
そうね。うん、いやなんか、思ったより苦手になってたからな。
そうなの。あのね、もっとね、だから、和田さんはもっと簡単なビートバンドだと思ってたの。コレクターズを。
うん。
で、俺たちがやりたいことはもっとこう凝ったことだったじゃん。
うん。
じゃ、それの話し合いが足んなかったっていうか。
うん。
そこなんだよ、だから。もっと簡単な本当にさ、ビートルズのファーストみたいに簡単に作りたかったの。
なるほど。
うん。それ俺がさ、恐竜にチェロを入れたいだ、うん、本当はプラモデルに本を入れたいだって散々言ってきたら、
うん。
ええー、聞いてないよって話になって。
なるほど。
うん。
まあ、一緒。
しょうがないよね。
大昔です。
ねえ。でも、そんな大昔になったことも忘れないんだからね。これ、戦争は起きるよね、小樽くん。
そうね。
で、35年経っても忘れてないんだよ、まだ、俺。
あれ、その、出す、出さないの話も、あれ、どっか新宿のホテルだよね。
で、やったんだっけ。
うん。あれは KO プラスではなかったね。近かったけど。
そうだよね。
どこだっけな。
だって今だからもう時効だと思って言うけどさ、だって孝太郎君あれで俺たちさ、うん、そのファーストアルバム出す手前でミントサウンドのさ、
うん、
自主版出しててさ、
うん、
あれが結構売れたじゃん、うん、予想以上に、
うん。
で、結構ギャラもらったんだよ、俺と。
そうだよね。
コレクターズで。
うん、
で、それが100万だ、200万だの世界だったんだよね。
そう。
で、それを制作費に当てていいから、もう何日かレコーディングさせてくれって言ったんだもんね。
そうそうそう、そう。
レコード会社に。
うん。
とにかくこれじゃ終われないからって言って、そうしたら、レコード会社的には、それが入ると原盤が割れちゃうから、
ああ
つまりだから、原盤俺たちが持つことになっちゃうじゃん。一部。だ権利をバンドに渡したくないわけよ。
はいはい。
でも俺たちはそんな権利なんかいらないから納得いくまでスタジオやらせてくれっていうつもりで言ったんだけど、
うん、
結局通んなかったもんね。
その時にさ、浅田さんだったら誰か重要な人物がさ、
うん、
そこに来るはずだったんだけど、
うん、
ディズニーランドかなんか行っちゃって遅れてたんだよね。
その一番大事なさ会議にさ、だからみんなレコード会社やらディレクター待ってんのに、
うん、
浅田さんが来ないんだよね。
うん。
したら、どっかから、その頃、携帯がねえから電話入ったんだよね。
うん。
したら、なんか、ディズニーランドの帰りなんだけど、道が渋滞しちゃってるっつってね。
そうなんだよ。
で、子供がいるんだよって言ったんだよね。
そうそうそう。
で、もう、ピリピリしてる中で、高橋くんがさ、カーッて苦虫潰した側でみんなにさ、待ちましょうって言ったんだよ。
そうそう。
超笑ったよな、あれ。
高橋くんって、シオンのマネージャー
だ、ね。そう、シオンのマネージャーって、高橋くんが、待ちましょうっつって。もう着いた頃はもう2時間ぐらい遅れてきた
から、ね。覚えてるよ、すげえ覚えてるよ。
いやさっき言った話、俺たち金出すからスタジオ入らせてくれってね。
うん。
言ったらなんか、どうなったんだっけ、俺たちそこで断られたんだっけ後で。
いや、そこで断られたんだよ。
そういうこと
だ。そう言われると辛いやな、辛いやな。
そうだったんだっけで、それで言われたんだ。
そうだ
よ。あの、浅田さんに、
うん、
お前、次でもう一回全部やればいいじゃねえか。
そうそうそうそうそう。
いや、ええねえだろうと。
和田さんと揉めたのは、あれだよ。伊勢丹の屋上だよ。
そうそうそうそう。作り終わってすぐね。
ライブでさ、ネオジーズライブで。
ライブの途中でね、
うん、
あの、控え室でね。
そうそうそうそう。
え、もう終わりなんですかって話になってね。
うん。
予算がないって言われてね。
そうそう。
で、まだやれてないじゃないですかみたいな話になって。
あれな
ぁ。厳しかったな
ぁ。まあまあ、ひどかったね。
ひどかった。
まあ、最初からひどかったよ。
いやだからもうなんか、デビューが決まった時はすげえ嬉しかったけど、突然なんか、試練が来たもんな
来たね。
うん。また俺たちもさ、ミントサウンドのさ、自主版作ってたのが悪かったよね。
そうだね。
あれが、ね、出来がめっちゃ良くてさ、
うん。
結構売れたからさ、メジャー行ったらもっとすごくなんじゃないかって思ってたじゃん。
まああれ結構ちまちまと通って作ったからね。
そうそうそう。
小森さんちに。
そうそうそう。でも何プロユースのスタジオで作ればもっといいのができんじゃないかってさ、うん、アマチュアだったからさ、
そうね。
そんな勝手に思ってたじゃん。そうじゃないんだよね。
甘かったね。
甘かった。
まあしょうがない。
しょうがない。まあ自分たちにも責任があるよ。
まあそういうのも含めてファーストだからね。
まあね、
うん、いいよ。
いいね。
かといって今ファースト作ってもしょうがないでしょ、また。
ああ、作りたくない、絶対。そういうバンドいっぱいいるけど作りたくない。
これ多分いい音できても良くないんだよね。
そうなんで。
でもリミックスで随分満足したんじゃないの？ボックスも。
そうだね。まあ30周年のように、あれで定粛時代のリミックスして気は済んだんだけど、まあでもやっぱり、変えられないじゃん。もう終わっちゃったものは。
毎週楽しく聞いてます。いつもバイクの話になると盛り上がっていろいろ意見が飛び交いますが、私も16歳からバイクに乗り始め、
はい、
川崎のマッハから、
はい、
あらゆるバイクを乗り継ぎ、最終的には憧れのハーレーでもう終わりかなと思いましたが、
うん、
62歳の私がハーレーを売って最後にたどり着いたバイクが、ホンダの1958年製をリメイクした、青いバイク、
うん、
スーパーカブ C125 です。
あー、知ってる。
気軽に乗れて街に溶け込み、誰にも文句を言われない日本を代表するバイクだと思います。
はい。
コータロサムリーダーもダブルやクラブマンを降りたら、青いスーパーカブに乗りませんか、うん、肩こりしませんよ。
うん。
カブに貼るステッカーください。デビューからのファイル。
なんかそのカブさ、まずさ、
うん。
最初の初代カブをさ、
うん、
イメージさせるルックスなんですよ。
うん、
でそれがだからすごくレトロチックな近未来なの。
なるほど、なるほど。
うん。だからホイールとかもスポークホイールじゃなくてさ、ダイキャストホイールなんですよ、うん、あれの。
はいはいはい。
でも、こう、形が1958年の頃の、あのカブのフィーリングだから、
うん、
かっこいいっちゃかっこいいのよ。
あー、これか。
うん、ね、まずね、高い。
高いね。
うん、48万とか、すんじゃん。
あー、これか。
うん、あるでしょ？
好きだな。
好きなんだ。
うん。
いや、俺はね、逆にね、カブってそういうことして欲しくないのよ。
もうわかるよ。
その時代、その時代で、うん、多少形変わっても、もう蕎麦屋さんが乗ってる感じじゃないとダメ。
わかるわかるわかる
よ。そうじゃん、シャレちゃダメなんだ
よ。まあ、ママチャリ的なね。
そう、ママチャリ的な。それでいて高性能っていうのがカブじゃん。
まあね。
それはちょっと俺の中でなしなんで、あの株はさ。
懐かしいな。
なんていうの、こう、だから高級吉野家と一緒よ。
高いなんと。
高いんだよ。そんな高いさ、125ダメだ、買っちゃダメだよ。
まあ、ほんと今リメイクして作ってるってことだ、これ。
そうなの。うちのマンションにさ、
うん。
久しぶりに蕎麦屋さんがさ、あれこう、うん、なんていうの、あれつけてさ、後ろの。
はいはいはい。
来てるんですよ。
うん。
ちょうど配達中だったんだよね。
うん。
じゃあ、カブの普通の、小太郎君イメージできるあの普通のカブの90だったの。
うん。
で、90ってあんまりないじゃん。
ないね。
50ばっかりで。
うん。
で、最近ほら、カブ気になってるから、
うん。
あ、いいなと思って、走行距離も7万キロとか走ってて、
うん。
結構汚いし、汚れてんだよ。
うん。
で、俺も出かけようと思ったら、ちょうどその、蕎麦屋さんの親父がさ、帰ってきた。
うん。うん、
帰るところだったの。
うん。
で、親父にさ、
うん。
このカーブ、かっこいいねっつったら、これって言うわけだよ。
うん。
だって90珍しいじゃないっつったら、そうって言うわけ。
うん。
で、売ってよっつったの、俺が。
うん。
じゃ、ダメだよって言って。
うん。
で、なんで新しいカーブかっこいいから買い替えればいいじゃんって言ったら、
うん。
これしかないもんって言ったら。で、売ってくんなかったんだよ。
あ、そう。
それぐらいさ、貴重なんだよな、今もう。
なるほどね。
うん。株がもう、新しいモデルになっちゃったからさ。
そうか。あ
の、昭和の、ムードを残した株がなくなっちゃったの。
なるほどね。
うん。だから、あの、株売ってもらおうかな。
蕎麦屋さんね。
うん。
確かに。
一番合うでしょ、株が。
あるね。
ね。
あの、近所の蕎麦屋さんあれだな、自転車に配達してんだ。
あ、自転車は自転車でいいカテゴリーだよね。
まあね。
それはもう、そっちかっこいいよ。
あの自転車もかっこいいよね。
かっこいいんだよ。
あの自転車もかっこいい。
荷台がでかくてね。
うん。あれかっこいいな。
だからああいう景色がなくなってきちゃったの知らない間に。
うん。でも自転車あれも高いんじゃない結構。
うん、高いかもしんない。だから。株だったらあれだよね。やっぱな。商売屋の株だよな。
結構あっちの練馬とか、もう行くといっぱいありそうだな、ムード的に。
それが結構減ってるよ。だって板橋だって減ってるもん。
ああ、そう。
うん。だからちょっと危機感感じてんの。
まあ、出前文化も減ってきたからね。
そうそうそうそうそう。だって今、郵便屋さんのさ、
うん、
あの、バイクがさ、半分以上ぐらいが電気になっちゃったよ。
ああ、そう。
うん。だからみんな電気になっちゃうよ、あれ。
よろしくないね。
うん。うん、だからそれにね、まあ、新聞屋さんとかも減ってるんだろうけど、新聞屋さん、牛乳配達もみんな同じだもんね。
新聞配達、新聞ってやっぱ、購読者減ってんのかな？
減ってると思う。すごく。
あ、そう。
うちの田舎の方じゃもう、なんていうの、習慣のように撮ってるから、未だに新聞あるけど、もうみんな撮ってないでしょ。
なんで昔のこの癖なのか、たまにこう手に取って新聞読みたくなるね。
ああ、でも情報がもう古いしさ、っていうか、うん、ほら、ネットでさ、
うん、
知った情報がまた朝届けられてもさ。
そうね。
うん。
そうかな。ちょっと今日あたり夕刊買おうかな、うん。
そういう感じになっちゃうね。今日あたり買うかなっていうみたいな。
うん。なんかこうスマホばっか見てるのつまんなくてさ。
あ、そういうもんなんだ。
いや、酒飲みながらまあテレビ眺めてたけどさ、カウンターの前にある。
うん。
でもなんか飽きるじゃん、それ。で、その時にスマホでなんかニュースとか見たってさ。
うん。
なんかちょっと違うんだよな。俺、トースポでこうさ。
なるほどね。
じわじわやりたいんだよね。
まあ、それ、昔のスタイルだね。
うん。
まあ、そういう人がいなくなっちゃったんだよ、もう。
あ、お父さんご存知ですかみたいなの呼びたいんですよ。
う
ん、
いや、もうないだろうね。
そっか。
うん、ないし、もう、オリンピック見た後だと、そういう人、もう本当に古い人に見えるね。
ね
え。そういうことやってる人。
電車で誘拐読んでる人いないもんね。
いないよね。だからもう、自分もさ、いよいよ古くなったなって思うもん。
いや、思うよ。
だから今ほら、
やっぱり思うよ。
レコーディングしててさ、
うん、
普通にデビューした頃と同じように、ドラムセット組んでさ、
うん、
同じようにマイク立ててさ、
うん、
ギターアンプ鳴らしてさ、
うん、
またやってることが変わんないわけじゃん。
うん、
ただ録音してる機材がさ、
うん、
テープになったか、ハードディスクになったかっていう差だけで。
そうね。
うん、でもさ、きっと若い連中はそこにドラムセットするとかっていうのはないでしょ
う。うん。
いやー、だからそれをね、オーソドックスなこのやり方がいいんだって信じてたんだけど、
うん。
若い連中があんなに大活躍してる年寄りより、こう、全然古くてダメだな、このやり方って思うもんね。
いや、思いますよ。
ね
え。まあいいじゃないの、若い人がすごいってこと
は。常にいいことだよ、年寄りがすごいっていうよりも。う
ん、ねえ。はい、このポッドキャストを提供しております、ドーナツ、私の還暦特集の16号が発売中であります。
お
ぉ。そしてお花ブレイクに出たりとか、まあいろいろあるんですが、
はい。
もろもろよろしくお願いします。
お願いします。
そしてコレクターズは現在レコーディング中。
レコーディング中です。
11月6日にリリースになりますね。
はい。
それを、まあ、記念というかですね、リリースしましたらツアーがあるので、
はい。
8カ所ほど決定しました。
はい。
11月16日、岡山、恵比寿屋プロ。17、ココラフューズ。23、ヘブズロック、内野目屋。
なるほど。
ここは熊谷じゃないんだね。
ないですね。
12月1日、恵比寿、ガーデンホール。うん、
はい。
12月7日、梅田クラブクワトロ、8日、名古屋クラブクワトロ、15、仙台、マカナ。
なるほど。
そして、ファイナルは12月21日、那覇のアウトプットです。
おー。風邪ひけないな。
冬はね、これ、ちょっとね、喉を気にして、ちょっと辛いね、これ。
そうなんだよね。
乾燥がね。
乾燥しなくても、でも、小田君、最近、レコーディングしてると、前ほど、長く歌えない。
ああ、そう。
うん。声変えれるのが早くなっちゃって。
まあ、レコーディングだとちょっと分かっちゃうからね。
分かっちゃうんだよ。だから、こうやって年取っちゃうのねって思ったもんね。
なるほどね。
うん。
そうっすか。
うん。だから、こう、レコーディングの方法も変えていかないとダメだな。
そうね。うん。だから歌入れの方法が、だから、前みたいにもう一日見て無理やり一曲仕上げるっていうのはもう無理かもね。
まあね、まあでも一番あれだよ。まあ結局自分で自分の首絞めんだけど歌詞がないからだね。
まあでも歌とか、でも気分一発とかあるからね、
そう。まあね、確かに。その日なんか乗ってないと歌えないよね。
いや、絶対あるじゃん、
それ。あるよね。
うん。
何回歌ってもさ。
うん。
なんか今日乗ってないなぁと思う。
いやいや、それあるんだって、野球のピッチャーとかも。
ああ、まあそうだよね。
絶対なんだよ。
スポーツ選手もあると思う。
あれずれんなとかあるんじゃないの？
あるんだよね、きっとね。あ、俺今日ずれるよなぁ、みたいな、
ね。絶対あるよ、曲がんねえなとかさ。
うんうんうん。
はい。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽史でも作る話してます。
はい。
写真館もありますね。
あります。
そして YouTube では全ての配信が聞けるようになっておりますので、チャンネル登録してください。は
い、お願いします。
P メールは bukuro24@gmail.com。
はい、
待ってます。
待ってます。
P メールを紹介した方にバッソリアステッカーを送っておりますので、ご希望の方は郵便番号、住所、お名前を書いてください。
はい、お願いします。
お、雨降ってきましたね。
おぉ、マジで。
そっち普通だ
よ。あれ、さっきすごい。
ああ、じゃあ、それは来た来たから。
ああ、じゃあやっぱりあれか。雨雲がそっち飛んでんだ。うん、
それではまた来週です。Do the download.
Do the download.
池袋こさで24時。